本日の聖書箇所は新約聖書のローマ人への手紙の16章25節から27節の御言葉です。新約聖書ローマ人への手紙の16章25節から27節です。共にお読みしたいと思います。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって御栄えが常しえまでありますように。アメン。この御言葉の箇所より、私の福音とキリストの宣教という題目で国村牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今日はこの年最後の主日を迎えました。で、このように25日が最後の主日で、そして元旦がまた最初の主日を迎えるというのは、ある人の話では12年に一度のことではないかとおっしゃっていました。それで今日の一部礼拝は年末感謝礼拝として、すべての栄光を神様に捧げる、感謝を捧げる、そのような礼拝の時を持たせていただきたいと思います。そして二部礼拝がクリスマス礼拝となっています。で、1年の最後の主日ですけれども、皆さんと共にこの1年本当に神様に礼拝を捧げることが許されたということを本当に感謝をしたいと思います。何よりも感謝なことは、私たちがこの福音を知ったということです。イエス様がキリストであるという福音を聞くことができて、で、聞いただけではなく、その福音を神様の恵みによって信じることができた。そしてこの福音は人間の力を超えた神様の力であるということを体験することができた。そしてこの福音が素晴らしいものであるということを毎日味わうことができるようになった。すべては神様の恵みであり、すべては神様の栄光だと、そのように私たちは信じて年末感謝礼拝として主に栄光を捧げしたいと思います。福音は私たちにとって、先ほど祈りにもありましたように、私の恵みはあなたに十分であると、福音は本当に十分なものであり、また福音そのもので完全なものであり、そして福音は全てです。ですから福音が本当に分かったならば、私は何の問題もないという結論が出るようになります。これが私の福音とキリストの宣教という今日の御言葉に結びついていきます。それでまず第一番目に、私の福音、皆さん一人一人が福音をどのように知っているか、どのように理解しているかということが非常に重要です。私は教会にで信仰を持ったというものではないので、あまりこう教会で教えられて福音を知ったということがないので、もちろん神様の恵みですけれども、神様がおられるとか祈りに応えられるとか、順番にですね、神様が分からせてくださったように知っていったという、そういう感じがするんですね。ですから福音もなかなか理解することができませんでした。イエス様が十字架で死んでくださったこと、そういうこともイエス様を信じて洗礼を受けた後に知ったようなことですから、普通の知り方ではないと思うんですね。ですから福音というのは、神の福音と聖書に書いてあります。つまりこれは何を意味しているのかというと、人間から出たものではなくて、福音は神様から出たものであるということです。人間から出たすべてのものは宗教であって、福音は神様から出たものであり、それはキリストの福音であるということです。福音はこのキリストについてどういう方であるかということを表すのがキリストの福音です。そしてこれが私に分かれば私の福音となります。私がこの福音が分からなければ私の福音とはならないですね。この福音は私の福音だと、私がこのように福音を理解しているということです。 皆さんはどのように理解しているか、一度自分で福音についてですね、話してみてもいいですし、また紙に書いてもいいと思うんです。いつも神様から全てが始まりますから、神が私たち人間を神に似たものとして作ってくださった。神様はどういう方かというと、神は霊ですから目に見えることはできません。その目に見えないところが私たち人間の形、本質であるということです。この目に見える肉体というものはある意味で塵から作られたので、また塵に帰りますけれども、この霊は神様からいただいたものなので、また神様のもとに帰るとあります。ですから霊的な存在であるということは、人間を理解するため、また自分を理解するために非常に重要なことです。で、神様は人間に神様の言葉を与えてくださいました。これが創世記の2章の17節、最初の契約です。エデンの園でどの食べ物も自由に取って食べなさい、ただ善悪の知識の木の実から取って食べてはいけない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。それが神様の言葉ですね。人間はこの神様の言葉の中で生きるように作られました。しかし霊的な存在として神様は御使いを作られたとあります。御使いは皆神様に仕えるものとして作られ、神様を賛美するものとして作られました。この御使いの中でルシファーと呼ばれる御使いが、自分も神のようになりたいと高ぶったために、神様に反逆するものサタンとなり、また人間を惑わすもの悪魔となって、この天にいる御使いの3分の1がこのサタンに追従して天から落とされてですね、汚れた霊、悪霊となって今も働いています。このサタンがこの最初に作られた人間を誘惑しました。それを取って食べればあなたの目が開いて神のようになれます。創世記の3章の1節から6節までにそのことが記されています。古い蛇である悪魔が人間を惑わして、善悪の知識の木の実を取って食べるように誘惑して、アダムはその善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。神様から離れて、そしてローマ書の3章の23節にありますように、全ての人は罪を犯したと。一人の人によって罪が入ったんですけども、しかし全ての人はこのアダムの子孫ですから、全人類が罪と死の原理に支配されるようになってしまいました。その結果、あなた方の父である悪魔と、ヨハネの福音書の8章の44節にあるように、全ての人間が悪魔に支配されるようになってしまいました。神様から離れた結果、人間は全ての祝福を失って、呪いと災いが望むようになりました。真面目に一生懸命生きていても、それとは全く関係なく、ある日呪いのような、ある日災いのような出来事が人生に降りかかってきます。なぜそういうことが起こるのか。神様から離れてしまった人間はその本当の原因が分かりません。それは自分の身分が悪魔の子供という、この身分だからですね。私たちは神様から離れてしまった結果、深刻な霊的な状態を持って生まれてきます。それゆえにいろんな問題があり、苦しみが来ると、神様がどういう方か分かりませんから、神様でないものを信じて、そして神様でないものによって人生を満足しようと、それが聖書で偶像と言いますね。神様でないお金によって生きようとか、神様によって人により頼んで生きようとか、 神様でない宗教により頼んで生きようとか、神様から離れた結果人間は弱いですから、苦しみが来るとですね、何かに頼らなければ生きていくことができません。その結果人間の心は暗くなって、また人間が考えることは自己中心ですね、自分が中心となって生きるようになりました。心が暗くなってしまったので、何か暗い心を満たすような楽しいこと、自分を満足するようなこと、ひたすらそのようなものを求めなければ人間は生きていくことができなくなってしまいました。その結果生きていくだけでですね、いろんな苦しみがやってきますから、人間の体にストレスがくればいろんな病気が発病するようになります。そしてこの病気はただ自分のストレスだけではなく、家計から流れてくるその呪いと災い、この偶像礼拝の結果遺伝のようにして体の弱いところがあって、その弱いところにストレスがかかれば病気になります。また生活にいろんな依存症とか中毒とか、そのような問題で苦しむようになります。日本にカジノを合法化しようとするような法案が通ったというニュースがありますけれども、今日本でギャンブル中毒症が536万人ぐらいいるということですね。それは数字に表されている統計ですから、隠されているギャンブル依存症、また他のいろんなものですね、依存しなければ生きていけない、そのような生活で縛られている人たちがたくさんいます。また依存症がさらに進展していくと中毒になって、もうそこから逃れられないという状態になります。どんなにこの地上で幸せに例えば生きていたとしても、やがて死を迎えて、そして死んだ後には、人間は一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっています。人間は霊的な存在ですから、また神様に出会うそのような存在ですね。神様の前に立った時に、全ての人は罪を犯して神からの栄養を受けることができませんから、死んだ後悪魔と共に永遠に火の中で苦しまなければなりませんし、その問題が自分の子供や孫たちにまで受け継がれていくようになります。これが神様から離れた全ての人の運命です。この運命から逃れようと、ある人たちは一生懸命良い行い、善行を積んでですね、神様に受け入れていただきたいと願いますし、またある人たちは先ほど言いましたけれども、困った時の神頼み、いろんな宗教にその救いを求めようとします。しかし神様に出会う道が分かりません。多くの日本人は神はいないと、死んだら終わりだと、そのように考えていますけれども、その考えていること自体がもうすでに悪魔の子供であり、悪魔から騙されてしまっているので、死んで楽になりたいと思いますけれども、死んでみたら火の中ですから、楽になるどころではなく、もっと苦しみが待っています。この問題は人間には解決できないので、神様が女の子孫を使わせてくださると約束してくださいました。これが神の福音ですね。神様から救いの約束が与えられました。そしてこの女の子孫として来られた方は生贄になるということが旧約聖書の中で予言されています。つまり生贄になるということは血を流すということです。血を流さなければ罪の問題が解決しませんから、血が流されるためにこの女の子孫がこの世に来られます。そしてその方がイザヤ書で処女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、神が私たちと共におられますという意味です。神様から離れた人間に神が共におられる、その道を開いてくださる方が来られる、 これが旧約聖書の約束ですね。そしてこの約束が時が満ちて成就して、その名をイエスとつけなさいと、神様が人間となってこの世に来てくださり、生まれたその子の名前はイエスとつけられました。そしてこの方が十字架につけられて血を流して死んでくださいました。ヨハネの福音書の19章の30節で、すべて終わったと。この人間、すべての人間が抱えている問題は、キリストとしてイエス様がすべてを終わらせてくださったとおっしゃいました。これが福音ですね。キリストの福音です。なぜすべての問題が終わったのでしょうか。悪魔の問題は、この方が十字架の上で罪のない体から血を流してくださることによって、すべての罪が許される道が開かれました。大祭司としての働きです。そして悪魔の問題に対してですね、この方は誠の王として来てくださり、この世を支配しているサタンの権威を完全に十字架で終わりにしてくださいました。神の子が現れたのは悪魔の仕業を滅ぼすためです。そして神様から離れた私たちが神様に帰る、神様に出会う道を開いてくださいました。これが預言者としての働きです。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんと。イエス様がキリストとして全ての問題を十字架の上で終わらせてくださって、そして3日目に死者の中からよみがえって、私たちの心の扉を叩いておられます。その声を聞いて自分から心を開いてイエス様を心の中に受け入れた時に、悪魔の子供から神の子供となる特権が与えられました。ここに全ての祝福が望みます。呪いと災いが全て過ぎ去って、神の子供という身分の中に全ての祝福を神様は与えてくださいましたから、イエス様がキリストであるというこの福音を受け入れたならば、そして正確に福音が分かったならば、私の問題は何もない。なぜならばこの福音は十分であって、そして完全であって、そして福音が全てだからですね。ですから福音が分かったということは、本当に神様に感謝を捧げる以外にありません。で、福音が分かって、この福音を私たちが述べ伝えていきますね。あ、これは自分にとって素晴らしい喜びの知らせだと経験すると、誰かにこれを伝えたいと思うようになります。そして伝え始まると、何が起こるのかというと、キリストの宣教の働きが始まるということです。別の言い方をすると、キリストの交渉外の働きです。私たちはイエス様がキリストですと 99% の異邦人ですね、日本の方々にこの福音を自分の言葉でですね、自分の経験として証しをすると、ヨハネの福音書を見ると、一人一人個人は神様から離れていますから、さまざまな問題の中で苦しんでいます。この苦しんでいる人がこの福音を聞いて、これは私に本当に良い知らせだということを悟ったならば、その人が生かされるようになりますね。今までその人は死んでいたわけですけれども、皆さんから福音を聞いたときに受け入れて信じたならば、その人が神様の子供になる、そのような恵みを受けるようになります。そしてマルコの福音書を見ると、 すべての人は神様から離れて霊的な問題を持っています。なぜかというと悪魔に支配されて悪霊がその人の中に自分の家を構えているからですね。そして悪霊がその人の中に出たり入ったり霊的な問題を抱えていますから、この霊的な問題に対して私たちはナザレのイエス・キリストの皆の権威を使うように呼ばれています。イエスの皆は天においても地においても一切の権威が与えられています。私たちがいる場所はこの世の上ですね。イエス様の体なる教会に私たちが今入っているということはエジプトである三角形の上に、この世の上に私たちは今いるわけですね。万物はキリストの足の下に置かれていて、それはキリストの足の下だけではなく私たちまた皆さんの足の下に置かれているので、イエス・キリストの皆によって命じる、この霊的な問題で苦しんでいる人々をそこから癒し解放することができる権威が与えられています。ルカの福音書を見るとこの世のリーダー指導者と呼ばれている人たちは一生懸命頑張って高い地位に上り詰めますけれども、ある程度のところに来ますと人間ですから限界があります。その限界を超えようとするときにその指導者は宗教に助けを求めるようになります。前にもお話ししましたけれども、韓国の大統領が操り人形のようになっている、誰が操っているのかというと最初自称牧師という人が近づいていったということですね。私は牧師ですって言って近づいていったわけです。その人の心の隙間を狙ってですね、あ、牧師ならばと思ってもしかすると信用したかもしれません。しかし偽物であって霊媒師だったわけです。その霊媒師の言葉に韓国の大統領が操られてしまいました。世の中の指導者ですね、また会社の上司トップに立っている人たち、いろんな人たちは力があるように見えるかもしれませんけども、背後で宗教を信じて宗教に寄りたどんでいるとするならば皆操り人形です。ですからその人たちに何が必要なのかっていうと、ルカがそのテオピロに福音書を書いたようにイエス様の生涯ですね、イエス様がキリストであるということ、その御言葉運動をしていくということがルカの福音書になされていることです。そしてマタイの福音書を見ると、私たちが住んでいる地域は暗闇に支配されています。この暗闇の現場に私たちはイエス様から使わされて、あなた方は行ってあらゆる国の人々を私の弟子にしなさいとおっしゃいました。この弟子がイエス様によって各地域に準備されていますから、この弟子を探して、この弟子によってそれぞれの地域に、私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。教会が建てられていくこと、これがイエス様の交渉外の働きですから、私の福音とこの福音の素晴らしさを信じて味わって現場でこのことを証ししたときに、私たちが働いているのではなく、イエス様が聖霊によって私たちを通して皆さんを通して働いている、それがキリストの宣教ですね。ですから私の福音が出ていかなければキリストの宣教というのはなっていかない、すごく重要なことですね。私たちが福音を伝えなければ誰も聞くことはできない、聞いたことがなければ誰も信じることはできない。良いことの知らせを伝える人の足はなんと立派なことでしょうと。どんなに私たちがイエス様がキリストですと伝えて多くの人々が信じたとしてもですね、それは私たちの栄光ではなく、すべては神の栄光です。 すべてのことは神様に栄光を捧げる。今私たちはこのようにして礼拝を捧げていますけれども、礼拝そのものが神様に栄光を捧げることですね。賛美を捧げ、また献金を捧げ、祈りを捧げ、それはすべて神様に栄光を捧げていることです。なぜならばすべてのことは神様から発しとあります。ローマ人への手紙の11章の36節です。はじめに神が天と地を創造した、創世記の1章の1節。神様によって天と地と地の下とその中にあるすべてのものが創造されました。私たち人間も神様によって創造されて作られて、神様から愛されている、そのような存在です。神様から愛されているということが分かるのはヨハネの福音書の1章の1節ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉はそしてただ神様であったというだけではなく、言葉は人となってこの世に来てくださって、そして十字架で私たちを愛し、そのすべての問題を解決してくださった。このキリストの十字架の福音が分かったということは、神様から私は愛されているという、その神の愛の表れです。人がその命を捨てるよりも大きな愛はないと。神であるイエス様が私たちのために命を捨ててくださいました。それ以上の愛はないので、神様から私たちは愛されている。神を私たちが愛したのではなくてですね、私たちが神様を愛したのではなく、神が私たちを愛し、なだめの供え物としての御子を使わせてくださいました。ここに愛があるのですと。十字架を見るときに神様から愛されている、それ以外に神様から愛されているということが分かるところは他にないんですね。何か病気が治ったとか、お金が儲かったとか、家庭が幸せだとか、そういうようなことではないんですね。それはすべて神様から愛されている結果であってですね、本当の愛は十字架ですべて表されています。すべては神によってなりとあります。ヨハネの福音書の19章の30節で、すべては終わったと。すべては神様が成し遂げてくださった。人間の力ですべての問題を解決することはできません。しかしすべての問題は十字架の上で終わったとおっしゃいました。エペソ人への手紙の2章の8節、恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。自分から出たものではありません。行いによって救われたのでもありません。誰も誇ることのないためです。すべては神様の恵みです。だから私たちは神にすべての栄光を捧げる。そしてそれは賛美であり、また感謝です。1年間神様の恵みによって12月25日まで来ました。今日まで守ってくださった、導いてくださった主は、これからもですね、年末も、また2017年、どのような年になるか誰も分かりませんけれども、しかし私の福音という、この福音が全てであり、また十分であり、そして完全であるということが分かったならば、私が何かして問題が解決するのではなく、全ては十字架の上で問題は終わっている、この福音が本当に素晴らしいものであるならば、人々に伝えないではいられない、 それほどまでに福音の素晴らしさを味わうこの一週間となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私の福音とキリストの宣教、私たちがこの福音の素晴らしさを毎日味わって、そしてこの福音を証しするときにキリストの宣教が始まり、世界福音家の神様の契約が成し遂げられることを信じます。私たち一人一人に聖霊の満たしを与えてください。力を与えてください。神様にすべての栄光と感謝と賛美を捧げいたします。神様に捧げるすべての献金を受け入れてください。イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。